イースター礼拝ということで、どうでしょう、日本でもイースターは前よりも、よく知られるようになってきたかなと思います。コンビニエンスストアでもですね、ちょうどまだ今日まであるか分かりませんけども、おにぎりコーナーとかにイースターおにぎりとかですね、あったりするんですね。半熟卵が中に入っているだけみたいですけれども、イースターって名前つけて説明がついてなかったら何か分からないんじゃないかと思うんですけど、イースターだからイースターエッグと思ってですね、半熟卵おにぎりをイースターおにぎりと呼んでるのかなと思いますが、いろんなショッピングセンターとかでも最近はイースターというふうに書かれるものが増えてきたかなというふうに思います。でも本当にこうイースターの意味を知ってらっしゃる方々は教会の外の方々少ないんじゃないかなというふうに思います。クリスマスはどちらかというとまだね、イエスキリストの誕生日っていうことが知られてるんじゃないかと思いますが、イースターね、そのままではなかなか分かりづらいかもしれません。なんかちょっと可愛いウサギちゃんの日なのかなとかね、ひよこの日なのかなとか思ってる方々も多いかもしれませんので、私たち教会、本当にこのイースターの意味をもっと皆さんにお伝えしていく必要もあるなということを思います。でもイースターという名前が知られるようになってきたことは、一つ感謝なことだなと思います。ね、ハロウィーンとかよりですね、イースターはぜひ、本当にもっと知られてほしいですね。ハロウィンは異端というか異教の神々の、ね、礼拝のものですから、イースターが良い機会に日本でもなっていくといいなと思います。私たち教会は十字架を掲げていますので、十字架というものに本当に心目を留めて、自分自身の罪、そして罪の贖いのことをよく理解している方々は多いんじゃないかなと思いますが、復活というとちょっと話しにくい、なんか信じてもらえなさそう、そういうイメージが多いかもしれません。いや、イエス様復活してらっしゃって、今も生きておられて共に歩んでるんだと強い信仰で持ってらっしゃる方々も多くおられると思いますが、しかしやっぱり十字架はね、イエス・キリストが十字架にかかったって歴史書にも残ってますし、事実ということをクリスチャンでない方々でも分かりやすいものだと思うんですが、復活というと、いや、私は復活したイエス様に会ってないからなんかどうなのかなって、なんか非科学的に思えるとですね、思う方々もあるかもしれません。今日ですね、メッセージを通して復活が与える力というイースターメッセージをさせていただきたいと思います。復活が与える力、十字架は大事です。しかし十字架と復活はセットです。イエス・キリストが罪をあがなってくださって、死なれ葬られ、そして3日後によみがえられたこと、それが私たちの信仰のもとであり、私たちの力です。もし復活の力を、復活をある意味信じきれていないなら、私たちの歩みは弱いものになってしまう。しかし復活の力を、復活を本当に心から信じ、生きておられるイエス様と共に歩むなら、どれだけ力強い歩みができるか、そのことを今日御言葉から語られていきたい、そのように思います。御言葉の箇所はルカの福音書24章の13節から35節です。ちょっと長いんですけど、素晴らしい箇所ですので、ルカの福音書24章の13節から35節。二人の弟子がエマオという村に向かっているときにイエス様が来られたというところですね。ルカの福音書の中でも本当に美しい話だ、素晴らしい話だといろんな神学者が語る場所でもありますけれども、まずですね、この箇所、読まれたことがある方、またちょっと、内容をもう一回見たいという方々もあると思いますので、ルカの福音書24章13節から35節を私の方でお読みしたいと思います。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。 実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられるのだと告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、十一人とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンに姿現された、と話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。少し長い箇所ですけど、今日この箇所から復活が与える力、イースターメッセージを語らせていただきます。一言お祈りします。愛する天の神様、今日このイースターの日、共に礼拝を捧げることができることを感謝します。礼拝堂に集われるお一人お一人、オンラインで礼拝を捧げられるお一人お一人、また記念会を今日、集まって持つことはできませんが、先に天にご家族を送られた方々、愛する方々を見送られた方々、どうぞそのお一人お一人のどうぞ心を慰め、また平安を与えてください。どうぞこの復活の力を今日改めて私たちに力強くあなたが語り教えてください。十字架の罪ながないと、しかし私たちの罪のために死なれ、葬られ、しかし蘇られ、勝利を取られたイエス様、あなたに私たちが目を向けます。今あなたの力が必要です。どうぞあなたが御言葉から語ってください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。今日のこの箇所、まず13節14節を見ていただきたいと思います。御言葉を読みながらメッセージを進めていきたいと思います。13節14節、改めてもう一度お読みします。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマーという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。2人の弟子が弟子たちがエルサレムで集まっていて、ちょうどこの24章の最初のあたりを見ると、女性たちが香油を塗りに墓に行くと、墓の石が動かされていて、そして中を覗くと空っぽで、困惑しているときに、御使いが現れて、もうね、墓は空っぽです。ここにはイエス様おられません。蘇られたのですと。ちょうど6節のところに書かれています。ここにはおられません。蘇られたのですと。御使いたちが言いました。そして、この女性たちは他の弟子たちのところに行って、イエス様の遺体がなくて復活されたと御使いから聞いたと伝えました。するとですね、弟子たちのはどういう反応をしたかというと、24章の11節、少し前のところですが、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかったっていうんですね。あの信仰深いはずの使徒たちも最初は信じることができなかったわけです。困惑したわけです。でも遺体がないのは分かってますから、ローマ兵が盗んだんではないかという不安が一番大きかったと思います。そういう噂を流すようにしていたことがありますから、ローマ兵が盗んだんではないか、どこへ行ってしまったんだろう、復活されたとしたらどうして見当たらないんだろう、いろんな困惑が満ちていたと思います。12節を見ると、ペテロは急いで墓に走って行って覗いたら、何もなかったっていうふうに書いてあります。今日の出てくる二人の弟子というのは、ちょうどこの11節と12節の間のところなのか、ペテロが行って、何も天布だけがあって何もなかったって戻ってきたところっていう、この12節の後のところか、そのあたりのところで、 エルサレムからエマオという村に向かって旅に出たのかなと思います。エマオという村はですね、エルサレムから少し離れて、地中海側、ヨッパというですね、ヨナ書のところにも出てくるヨッパの方のに行く途中の村になります。往復で11キロじゃないかなと言われてますから、だいたい5キロ6キロぐらいエルサレムから離れたところでしょうか。その場所に、なぜこの二人の弟子が向かっていたのかは不明です。なぜこの大事な時にわざわざエルサレムから離れていったのか、怖くて逃げていったのか、何か用事があったのか、自宅がそちらにあったのか、私たちわかりませんが、しかしこの二人はこれらの出来事についてすべてについて話し合っていたと14節にあります。後のところを見ていくと、二人は暗い表情をしていたとか、どうもその歩みのとぼとぼした感じを見ていると、がっかりした気持ち、不安な気持ち、あの尊敬し愛していたイエス様のご遺体はどこに行ってしまったんだろう、ここにはもうイエス様がおられないという、そういう暗い気持ちでどうも満ちていた。どうなっていくんだろうということも含めて不安いっぱいな歩みだった。それがわかります、ね、イエス様と一緒に歩み、イエス様を愛し信じていたこの弟子ですら、復活をすぐに信じることができなかった。そして復活を信じることができなかったときに、この二人の歩みはとぼとぼした暗い表情の歩みになってしまっていたというんですね。私たちもただイエス・キリストが十字架にかかった素晴らしい偉人だという程度で終わってしまうなら、暗いとぼとぼした歩みになるかもしれません。しかしイエス・キリストが復活したことを信じるときに、その歩みは変わっていくわけです。私たちも信仰に燃えているときはすごく良い歩みが、自信を持った歩みができるかもしれませんが、もしかすると信仰が落ちていく、不安が満ちていくときに、本当にイエス様復活されておられるのかな、そう思ってしまったことも皆さんの中であるでしょうか、ね、ちょっとなかなか人には言えないけどそういう時がありますという方、大丈夫です。心の中でそう思われる方あったら、今日の御言葉の箇所が良い励ましになればと、そういう時にどうしたら良いかということも今日の箇所が教えてくれると思います。続けて15節から17節をお読みします。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。この二人が一生懸命話し合ったり論じ合ったりしているときに、15節を見るとイエス様ご自身が近づいてきたっていうんですね。まあ大きな道があってですね、なんか反対側歩いてたイエス様がこういう感じで寄っていったかどうかっていうよりは、どちらかというとエルサレムからこう後ろからささささささっとこう後ろ側から来て、こう二人に近寄っていった。まあね、もう復活された後のイエス様もファッと瞬間的にこう体を、本当に消えたり移動されたりされるわけなんですが、しかし二人のところにさーっと寄ってこられたっていうことが書いてあります。そして彼らと共に歩き始めたっていうんですね。そして16節、しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかったっていうんですね。この二人の目が遮られていた理由は、イエス様と歩きながらイエス様のその御言葉の解き明かしを聞くためであったということもできると思います。しかしもう一つは、この二人は本当にこの不安と恐れ、イエス様は復活してないんじゃないかっていう方を思っていたわけですから、もしかしたら心の目がある意味閉ざされていた状態であったのかもしれません。しかしこの二人の目は遮られていて、あれだけ一緒に過ごしていたはずのイエス様のことがすぐには分からなかったっていうんですね。そしてイエス様面白いですね。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まったっていうんですね。イエス様は二人がどんな話をしていたか知ってたわけです。どんだけ不安か、何を話し合っていたか、全部知ってるけれども、近づいてきて一緒に歩きながら、何話してるんですかってね。いや、イエス様は分かってるでしょ、みたいなね。聖書全体見ていくときに、イエス様は、また私たちの神様は、ある意味そういう方ですね。私たち一緒に歩みながら、何を悩んでるのって、何を祈ってるのって聞いてきてくださる方なんですね。 いや私知ってるからもうそんなことに興味ないみたいな神様ではないということです。なぜこの二人にすぐに、はい、私復活しました、イエス様ですってね、元気よく現れてですね、話さなかったのかなって思うときに、あ、ここからもイエス様の愛を感じるなと思います。二人が心から理解できるように、二人と一緒に歩んでその悩みをある意味聞いてくださる方、それがイエス様だなと思います。いや復活しましたよってさっと出て、うおーってイエス様復活したって一瞬で見ることができたかもしれませんが、多くの場合私たちをね、愛してくださっている神様は私たち一人一人にしっかり寄り添い、その心にその歩みに目を留めて、本当に心から理解させてくださる方だなというふうに思います。もし復活を信じられない、イエスキリストをまだ信じられないという方がおられても、焦る必要は私はないと思います。イエス様はゆっくりとそばにいて語り励まし教えてくださる方だと思います。しかし、まあ、信じるにも時がありますから、いつかいつかとかではなくてですね、やはりどこかのタイミングでしっかりとこのイエス様としっかり出会って、信じていくという決断は必要です。しかしイエス様は私たちを愛しておられて寄り添ってくださる方だということを思います。続けて18節から24節をお読みします。そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは見つかりたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。二人はイエス様を愛し、そして尊敬していました。19節を見ると、行いにも言葉にも力のある預言者でしたと言っています。尊敬し愛していました。神の子として信じていた部分もあったと思いますが、この箇所を見ると、復活を信じられてない時に力ある預言者でしたと、この二人は告白しています。もしかすると、本当に父なる神様と同じ三位一体の神というところまで至ってなかったのかもしれません。そのことがこの箇所からもわかるかなと思います。しかしここで全体で言えることは、イエス様が十字架で死なれ葬られたんだけども、復活を信じることができなかったことが、この不安や恐れの原因ですということを、この二人は語るわけです。しかし先ほど全ての箇所をお読みしたので皆さんご存知の通り、この後で二人はこのイエス様がどなたかが分かっていくわけです。その時にこの二人の暗い表情は明るくなり、素晴らしい歩みに変えられていくわけですね。なぜこれだけ暗い顔をして歩いていた二人が変えられたのか、それは先ほど言った通り復活の力なわけですけれども、今日皆さんお伝えしたい一つ目のこと、それは復活は希望と未来へ向かう力を与えてくれるということをお伝えしたいと思います。復活は私たちに希望と未来へ向かう力を与えてくれるものです。先ほども言いましたけど、イエス様の十字架、私たちが罪人であり罪をしっかり理解し悔い改めることはものすごく大事です。本当に大事です。それを軽くするつもりは全くありません。しかしもし私たちが過去のことばかりにとらわれていたら、どんどんどんどん暗い重たい歩みになってしまうかもしれません。イエス様は十字架で私たちの罪のために死んでくださったんだけども、その方が死なれ復活された、そこに私たちに希望があるわけです。過去ではなくて未来に向かうこと、それがこのイースターの大きな意味です。イエス様の復活の意味です。イエス様は過去の人ではなくて今も生きておられる方だ。それがこの復活が教えていることです。十字架だけであれば私たちは本当に罪で罪人で、イエス様全部追ってくださってごめんなさいごめんなさいと言い続ける、そういう歩みになるかもしれません。 でも私たちはごめんなさいとイエス様に心から言いつつも、しかしイエス様あなたは死を打ち破り勝利された、一緒に歩いてくださる方感謝しますと、イエス様と一緒に未来に向かって希望を持って歩んでいけるということです、ね、キリストの復活を確信して目に見えないイエス様が一緒に歩んでくださると、私たちが、まあ、本当に確信できるときに私たちの歩みは確かにされていきます。復活を心から信じ、目に見えないイエス様がでも今も生きて共に歩いてくださってるんだっていう、その思いがしっかりしていれば私たちの歩みは力強いものになるでしょう。逆に言えば、もし今そういう歩みが弱いなと思われる方は、この復活を今日イースターの日に覚えるときに歩みが変えられていくと思います。力強くなっていくと思います。過去ではなくて未来に希望を目に向けるものになっていくんではないかと思います。25節から27節を続けてお読みします。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったではありませんか。それからイエスはモーセや全ての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。この27節にあります、イエス様はモーセやすべての預言者たちから始めてっていうのはですね、これは旧約聖書のことを指している言葉です。モーセが書いたモーセ五章、そして預言書。まあ、プラスよく詩編という言い方をしますけれども、このモーセやすべての預言者たち、それは旧約聖書のことを表しています。旧約聖書をイエス様は解き明かされたってですね、ご自分について聖書全体が書いてあることを彼らに解き明かされた。どこを開いたのかなって。でも私たち感謝のことに旧約聖書も持ってますね。聖書持っています。この聖書の言葉をイエス様は救い主に関するところをこの二人に解き明かされていったっていうんですね。そしてそこに何が書かれているか、26節に書かれていることが旧約聖書全体の中で救い主について書かれていることです。それはキリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。救い主はただ単に目に見える神の国、軍事的な政治的な神の国を表すものとして来るのではなくて、実は私たちの罪のために苦しみを受け、蔑まれ、傷つけられ、死なれ、しかしその後で栄光に入る方だ、蘇る方だ、そのことが聖書全体で私たちに語られていることなんですね。それをイエス様は丁寧に教えられたっていうんですね。いや、できたらここに私もいて、ね、タイムマシンがあったら聞いてたいなって正直思いますね。どんだけでも聞いて歩いていけるんじゃないかなと思うんですね。弟子たちもどうもそうだったようです。28節から31節を見ますが、彼らは目的の村に近づいてきたが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。この村の近くまで、ね、エマオまで近づいてきたんですけども、イエス様が先に行きそうだったので、二人は言いました。一緒に泊まってもっと話を聞かせてくださいってね。そして暗くなってきましたし、どうぞ一緒に泊まってくださいって。彼らの、まあ、家なのか、泊まるところのその宿泊先を押さえてたところなのか、そこに入ったわけですね。イエス様も一緒に泊まるために入ってくださったっていうんですね。この二人本当に御言葉に飢え渇いて純粋にイエス様ともっと一緒にいた、まあ、イエス様というのが目が閉ざされていて分からなかったけど、この御言葉の解き明かしをもっと聞いていたい、一緒にいたい、そして暗くなっているのでどうぞ一緒に来てください、自分自身の心を開いて迎え入れたんだなというふうに思います。いや、ちょっと泊まるところまでは来ないでくださいみたいなね、誰か知り合いと会ってですね、いや、よかったら今日ちょっとここに泊まるんだけど一緒に泊まってきませんかってなかなか言わないと思いますが、しかしここで二人は心を開いて迎え入れたわけです。そして30節を見ると、そこで、彼らが食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。その瞬間、二人の目が開かれたって書いてあるんですね。イエス様だと分かった瞬間に目が開かれて、そして、 イエス様の姿は消えてしまったっていうんですね。今日皆さんにお伝えしたい2つ目のことがあります。それは御言葉と礼拝を通して私たちは復活のキリストに出会うことができるということです。御言葉と礼拝を通して復活のキリストに出会うことができます。御言葉と礼拝を通して私たちは復活のキリストに出会うことができるんですね。ここでイエス様を分かった、目が開かれた時、何があったかということを見ると、それまでにイエス様は御言葉を解き明かされたっていうんですね。御言葉の解き明かしがありました。救い主のことを理解して、その広さ、深さ、高さ、その偉大さをこの二人は知っていったんですね。そして自分の罪深さを思い知らされたでしょう。悔い改めたでしょう。そして救い主が十字架にかかってくださること、かかってくださったことを理解していったわけです。しかしそこで終わらなかった。救い主が死を打ち破り、蘇られたんだということに、御言葉の解き明かしをイエス様から聞いていくときに、この二人は理解し、そして目が開かれていったわけですね。そしてこの30節のパンを取ってイエス様が神様を褒めたたえて裂いた、ね、これも、食事の時に主人、そこの場所にいる主人役の方がパンを裂くという役割だというのが当時のユダヤの習慣でありましたから、それだということももちろんできますが、しかし私たち今日この礼拝の後でも持ちますが、聖餐の時、覚える形で私たち持ちますが、あの裂かれるパンというのはキリストの砕かれた体を表すものだということを私たち知っています。イエス様ご自身がパンを祝福し、それを裂かれたとき、きっとそのときに手の傷跡も見えたんじゃないかという神学者たちもいるわけなんですが、その砕かれた体を生けるパンであるイエス・キリストが砕かれるんだということを、ここで二人は目の当たりにした。御言葉を理解し、パンを裂くのを見た瞬間に目が開かれたっていうんですね。実はこのパンを裂くということ、砕かれたキリストを覚えるということ、また一緒の食卓につく交わりということ、これらすべてが私たちにとってのまさに今の時もそうですが礼拝であるわけですね。先ほど御言葉と礼拝と言いましたが、礼拝はこのように御言葉の解き明かしと、そして砕かれたキリストを覚える時があり、そしてまた共に食卓につくようなこの交わりがこの場所にあるわけですね。私たちが御言葉を通して、また礼拝を通して復活のキリストを知っていくことができます。賛美をする中で、主を褒めたたえる中で、共に集う中で、たとえオンラインであっても、また覚える形であっても、聖餐式がですね、私たちはキリストの復活を覚え信じていくことができます。どうしたら復活を多くの人たちに知ってもらえるかなって最初にも言いましたし、復活を理解してもらえるかなって、確かに私は関西聖書学院でもキリスト論とか救済論、救いについての科目を教えているものですから、いかに上手に理解して上手に語ることができるかを養成する役割なわけですけれども、しかし同時にどんだけ上手に話せたとしても、心にキリストが語ってくださらなければ復活は理解できないと思います。しかしここで大切なことがですね、イエス様が丁寧に旧約聖書から解き明かしたっていうことは本当に大切な真理だと思います。誰かに復活を信じてもらうために、一生懸命科学的なこと、歴史的なこと、いろんな方向から言うこともできますが、一番良いことはぜひ御言葉を読んでくださいということです。御言葉を読むときに理解することができるようになっていきます。それなのと思われるかもしれませんが、しかし御言葉に力があります。御言葉を通して、しかも旧約聖書も含めて読んでいくときに、聖書全体から救い主がイエス・キリストが来られなければいけなかったんだ、そしてこの方が死なれ葬られ復活される方なんだ、復活されたんだということを理解していくことができます。ですので、もし口下手で私は復活のこと、福音のことなかなか言えないですという方は、ぜひ、山田先生であったり森津兄弟にですね、話していただいてですね、ギデオン聖書をですね、いただいていただいて、聖書を渡してください。聖書を読んでいただいたら心が開かれてきます。もうそういう証たくさんありますよ。御言葉を通して、 ね、ギデオン教会さんの聖書であったり、また皆さんが買ってプレゼントしたり、また今は聞くドラマ聖書という無料のアプリもあって感謝のことですけども、それらを通して御言葉を通して聖霊様が働いてくださって心に理解させてくださる、ね、同時にぜひ御言葉を説明できるようにも備える必要もあります。自分の救いの証も大事だと思います。しかし御言葉に力があるんだということをぜひ覚えていただきたい、そのように思います。この二人は御言葉の解き明かしと、そして裂かれたキリストの体、そしてキリストとの交わりを通して目が開かれていきました。この二人は目が開かれた瞬間にイエス様が分かり、そしてその姿が見えなくなったんだけど、この後でどうなっていったか、もう不安や恐れに心支配されてないんですね。イエス様見えたって瞬間に消えたらですね、また行っちゃったのって、いなくなったら不安じゃないかとか恐れじゃないかってなるんじゃなくて、もう恐れや不安の解放されてるんですよ、イエス様が見えなくても。なぜならこの二人は復活を信じたからですね。32節から35節最後のところ読みますが、二人は話し合った、みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。この二人は復活のイエス様に出会い、復活を心から信じたときに、もうイエス様の姿が見えていなくても、もう復活されたんだと、生きておられるんだって、その確信と信仰によって、もう歩みが劇的に変えられるわけです。まさに復活が与えてくださる力なんですね。今日皆さんにお伝えしたい三つ目のこと、それは、御言葉によって心燃やされて、復活したキリストと歩むということです。御言葉によって心燃やされて復活したキリストと共に歩んでいきましょう。私たちの心を燃やしてくださるのは実は御言葉なんですね。御言葉を通して聖霊様が、主が私たちの心を燃やしてくださいます。心を燃やすというとですね、なんか素晴らしい集会、素晴らしいメッセンジャーの話を聞いて、良い本を読んで燃やされたって、うおーってね、なんか賛美をして、もうなんか、聖会とかキャンプでこう、すごいたくさんの人たちと一緒に賛美しているところをイメージするとですね、あの時燃えてたなって思われるかもしれません。救われた時のあの時燃えてたんだけど、なんか今燃えてないなとか思うかもしれません。救われた最初の頃ってね、誰かの真似をして燃えてるふりをしようとかですね、どうやったら燃える感じに見えるのかなとか、いろいろされたことがあるかわかりませんが、どうやったら心が燃えるか。もう簡単に書いてあるわけですね。32節。二人は話し合った。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。御言葉を通して心が燃えたんですね。あれだけ恐れや不安の中にあった二人が、御言葉という焚き火じゃないですね。あの薪が心にくべられていくときに、どんどん心のこの炉が燃やされていく感じになったんですね。もし皆さんの中で今日心が燃えてないなと感じる方、不安や恐れの方が大きいなと思う方は、御言葉を読んでおられるでしょうか。ね、御言葉を読んでおられるでしょうか。ちょっと強引な聞き方かもしれませんが、御言葉を読んでなくて心燃える人は、ね、いないです。御言葉を読んでなかったら心はどんどん沈下していきます。御言葉を毎日読んでいくときに薪がくべられていくわけですね。ね、旧約聖書でも、ね、生贄のこの煙がずっと上がってたわけですよね。私たちはこの御言葉という薪を日々くべていかなければいけません。ね、まあ、木を加えるって書いてそれが十字架の肩っていうか、ね、わかりますか、肩もいますけれども、まあ、それが語源っていうわけではないですけれども、しかし木を加え続ける、それが私たちが心を燃やされる大きな秘訣です。そしてまた不安や恐れを取り除くための大事な秘訣です。何か本を読んだとか誰かにすごいことを言われたってことで変えられるというよりも、毎日御言葉を読んでいくことです。御言葉が私たちの心を変え、私たちを励まし、復活を信じていく力が与えられ、そしてその歩みが確かにされていきます。心を燃やされていきます。突然変異的に急に心を燃やされることだけを期待するのはやめましょう。 ね、コロナが終わってまた何かがあったら、集会が大きなのがあったらその時に心燃やされるかなとかじゃなくて、今日から御言葉を読んでいく時に、ちょうど元旦の時に聖書通読表もお配りしましたけども、毎日御言葉を読む時に心が燃やされていきます。そしてまたこの32節から分かることでもありますが、イエス様が聖書を解き明かしてくださる間、この二人はキリストと共に歩み、そしてあの食卓についていったわけですね。そしてあのパンを裂くということもあったわけです。先ほども言いましたが、キリストと交わること、そして礼拝を捧げること、私たちは礼拝を通して、交わりを通して心を燃やされていきます、ね。本当に私たちキリストと交わること、また同時にこの礼拝堂でもちろん感染予防しながら集っています、オンラインの方々ももちろんおられるので、言いにくい部分も少しありますが、しかし共に集い交わること、もちろんオンラインであればメールであったり電話であったりの形で交わることもできるでしょう。交わりを、神様との上とのある意味交わり、神の家族との横との交わり、それが大事です。その交わりの中でさらにこの二人は心燃やされていったわけですよね。私たちもそのように歩んでいくべきです。そしてこの二人が変えられていった後でどうなったかが33節から書いてありますが、二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まってというふうに書かれています。この二人はパンを裂いてイエス様が分かったって瞬間に、さあこれから食べるぞって時ですよね。まだ何も口にしていない。じゃあちょっと食べて腹ごしらえしてからエルサレムに戻るかと、距離がある人というふうになったかというとですね、どうもそうじゃないですね。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻ったと。食事をそのまま残して食事を気にしないで行ったわけですね。それもすごいなと思いますね。もう本当に心燃えたんでしょうね。もう食事なんて食べてられないと。そしてもう夕刻過ぎてますから、夜ですから、しかもエルサレムに戻るときは真夜中だと思いますね。真っ暗闇の中でね、当時は街灯なんかないわけですから、盗賊がやってきたり、何か獣がやってくるかもしれない。怖い道かもしれない。人間的に考えたらそこで食事をしてもう一泊して明日の朝帰ればいいんじゃないかと思うかもしれませんが、しかしこの二人はいても立ってもいられなかった。復活のキリストのことを伝えなくてはいられなくなってしまったんですね。これが復活の力です。私たちが復活を信じ、復活の力に生きていくときに、私たちは福音を届けなくてはいけないという熱い心に変えられていきます。福音を伝えないといけないのか、辛いな、どうしようかなっていうふうに、義務かっていうふうになるんじゃなくて、御言葉によって燃やされ、礼拝と交わりによって私たちが燃やされていくときに、福音宣教への強い思いが与えられていきます。逆に言うと、福音を伝えないとばかりで御言葉を読んでなかったら、心燃えずにするとただの苦行だと思います。そこまで言っちゃいけないかもしれませんが、福音を伝えるときに私たちの心が燃えているかどうか、心が燃えているときに自然に、あ、もうこの素晴らしい知らせを伝えなくてはいけない。この二人は真っ暗闇の中を喜びと輝きを持って歩んできました。その歩みは暗い顔をしてとぼとぼと歩く道じゃなくて、ね、来たときはあれですよ、エマオに向かうときはエルサレムの弟子たちの頃から離れてね、このある意味交わりから離れて、とぼとぼと暗い恐れや不安の中で、ブツブツ言いながら話し合って、不安の中歩んでたわけです。明るかったけど心は暗かったわけですね。でも今度イエス様の復活に出会い、復活を信じた時にこの二人は、周りは真っ暗闇で、人間的にはもう本当に危ない状況だけど、もう喜びと輝きに満ち溢れて帰っていったんですね。これが復活の力です。今私たちの世の中も本当に暗闇の多い時代だと思います。ニュースを見ても本当にネガティブなニュース、暗いニュースだらけです。殺人であったり自殺であったり、またいろんな会社の倒産の話であったり、コロナのことであったり、オリンピックがどうなるとかですね。でもそれもいろんな飲食業、旅行業の人たちも大変でしょうし、でも医療関係の方々も大変でしょうし、もういろんな不安要素がいっぱいです。どうなるのかな。周りが暗闇の中にあっても、私たちが復活を信じ、復活の力により、御言葉により心燃やされるときに、私たちは輝きを持って歩んでいくことができます。たとえ真夜中のような時であっても、真っ暗闇であったとしても、この二人は喜びを持って歩んでいったように、私たちも復活の力によって心燃やされて、今日歩みを進めていきましょう。 そしてこの二人はエルサレムのあの仲間たちのところに戻っていったわけですね。もし、この中にまたオンラインで見られている方々の中に最近教会や交わりからちょっと離れ気味かなという方がおられたら、ぜひ交わりに回復していくことも本当に大事なことです。この二人もきっと一人じゃなく二人で励まし合いながら行ったのも素晴らしかったんじゃないかなと思いますね。楽しかったでしょう。ねえ、私たちも一人で来てるんじゃないです。神の家族と共にこの暗闇の時ですけども、しかし輝きを持って歩んでいくことができます。そしてこの時に目に見えないけれども生き返った復活されたイエス様がこの二人と歩んでくださっているという確信がこの二人に与えられてたわけですね。今日私たちも復活されたイエス様があなたと共に歩んでくださっています。私たちと共に歩んでくださっています。だから歩みを進めていくことができます。恐れや不安が皆さんの中にあっても、まさにこの二人の弟子も本当にそういう状況でした。しかし御言葉を通し、礼拝を通し、交わりを通し、本当に励まされ、心燃やされていきました。ぜひ私たちもこのイースターの時を良いきっかけとして、改めて御言葉を読み、礼拝し、交わりを回復していきましょう。そして心燃やされて前進していきましょう。復活されたキリストが一緒に歩んでくださっています。イエス様の方から近づいてきてくださって、一緒に歩んでいってくださるんですね。皆さんの中で今いろんな課題であったり弱さがある方は、ぜひイエス様、こういう祈り課題があります、もう知ってるかもしれないけど、でもイエス様、あなたに祈りたいことがあります、イエス様聞いてくださいますよ。この二人のそばにいて、ダメだなってね、愚かなものだな、じゃあさようならってしなかったんです、イエス様ね。ねえ、ああ愚かな者たち心が鈍いと言いながらもですね、優しい励ましの言い方だったと思いますね。この二人のことを理解し、寄り添い、理解できるまで語り、そして目を開かせてくださったんですね。私たちも中途半端な弱いものかもしれませんが、しかしこんな私たちも救ってくださったイエス様が今日も共にいてくださいます。皆さんの職場で、学校で、家族で、地域の中で輝きを持って歩んでいきましょう。心を燃やし続けて進んでいこうではありませんか。復活の力がそれを成してくださる。それを信じていきましょう。感謝していきましょう。しばらく祈りましょう。イエス様が復活してくださったことを感謝し、どうぞ私たちの心の中の恐れや不安、それらを本当に打ち消す復活の力が心燃やされていくように今祈っていきましょう。